ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週のヤンキマはですね、楽しみながら地場産業のものづくりを体験できるということで、三条ものづくり学校をご紹介したいと思います。お話を伺うのは担当揚げ石さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、三条ものづくり学校ってどういう施設なんですか？
はい、もともと三条市内にあった小学校を活用した施設なんですけれども、うん、三条市がリノベーションしまして、昨年2015年の4月にオープンしたばかりの三条市の工業、公共施設ですね。
うん、
で、三条市内にはたくさんのものづくり事業者がいらっしゃいますので、そういった方の情報ですとか技術、そういったものをすべて集約して広く世界に発信していくということを目指して、昨年オープンした施設になります。
うん、厳密に言うとなんかこう生徒が通ってくるような学校というわけではないんですよね。
そうですね、学校ではないんですよね。学校って名前がついてるんですけれども、うん、はい、
いろんな体験もできるということで今日来たんですけども、はい、どんなものづくり学べるんですか？ここでは
こちらものづくり学校に入居しているのが結構デザイン事業者さんが多いんですよね。デザイン事務所さんが多いので、そういったデザイナーさんから直接デザインの技術を教えてもらえるようなワークショップをたくさん開催したりとか、あと本当に燕三条地域のものづくり技術を学べるような、子どもでも楽しめるようなワークショップをいくつか開催、ドキドキしてます。
なるほど。で、今日我々が学べるのは一体何でしょう？
そうですね、蒔絵体験という、ワークショップをやっていただけます。
あ、なるほど。で、後ろで着々と準備をされていらっしゃる方が山田さんと。
はい、はい、山田仏壇の山田さんです。
はい、
はい、
今日やる人は、はい
はい、
はい、カッチョさんと市長本院、はい、カッチョさんのものづくりは初めて見させてもらいますんでね、楽しみにしたいと思います。はい、いろいろと教えていただきます山田さんでございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今日我々習うのが、
はい、蒔絵という、体験なんですけども、
はい、
仏壇にですね、絵を描くんです。鳳凰とか竜の絵を描くんですけども、
はい、
それの描き方というかその描く蒔絵というのを体験していただこうかと思っておりますが、
もう先生はもうすごいですよね、伝統工芸士で。
私そうです、蒔絵ではないんですけど漆を塗る部門の伝統工芸士ということで、はい、
おー、もう準備っていうのはできていらっしゃる。
あ、大丈夫です。
いいんですか？
はい、各品物と絵を選んでいただいて型紙を、はあはあ、型紙がありますので。
型紙ってすごいいっぱい種類あるんですね。
そうですね、全部プロの蒔絵さんが全部この用意してくれるんですよね。それこれを、カーボン用紙で写せばもう ほぼ同じ絵が描けるんですけども。
ああ、なるほど。
品物何描きましょうか？
あ、そういうのも選べるんですね。
そうですね、まあ今ひな人形とかもあります
。あ、ひな人形、はい、
まあ、メガネケースとか、
あ、
鏡のケース、鏡とかですね。
俺メガネケースにしよう。
はい、ありがとうございます。
おじさんみんな悩んでます
ね、おじさんね。意外と悩んでますよ。
決まりました。
はい、
じゃあこの
猫いきますか。
はい、
おお、
中級ぐらいですか？
中級、
中級。
あっ、しまった。これやっぱり難易度なんで線みたいな、
視覚的に描きやすいのは蝶々とか植物系は結構描きやすくて、複雑な絵は割と簡単です。逆にまっすぐの直線とか曲線とか丸とか出てくるのは結構、
それを今イメージしてたんだよ。
そうですか。
本当だ、直線っていうのは難しいですね。
これ今度筆で描くんで、なお、
ああ、
いいんじゃない、そのちょっとした震えが。
そうですね、うんうんうん。
おじさんが黙々と紙に絵を描いています。
意外とおじさんこういうの好きなんですよ。
震えながら絵を描いていますね。
緊張するとブルブル震えて。
これ後でなんか色を出したいところだけこう塗っていくんですよね。
そうです、要は塗ったところに色がつきます。
はいはい、
これ中全部塗りたかったらこう全部ピンクでこれ塗っていただくということですね。
ほうほうほう、
この中を全部塗っていただくという、こうこの中全部が色を作っていく形ですね。
はい、
で筆なんですけどちょっと練習してみますか。
はい、すごい細い筆ですね。
あ、これ蒔絵師用の専用の筆用意してます。
こんなの初めて見る ね、
いいね。
それで丸を描くんですね。
はい、丸を
描くんです。はい、
でこれ、
はい、
こんな粉蒔絵のようなので、
は
これ本当ですと本当の蒔絵は金粉、本当の金粉なんですけど、ちょっと金粉高いので アルミを削った L 字粉という粉でいろんな色がついてるんで、こうやってこっちの方がいろいろな色が出るんで面白いかなと思ってやってますけど。
なるほど。
ちょっと一回一つだけやってみていいですか。じゃあ、
はいはいはい、まあ、当然桜のビラはピンク
ですよね。ピンクですか。はい、
これ綿みたいに一回粉を染み込む、
ね、そうですね、つけて上でこんな1枚だけ、じゃあ、はい、ピンクで下をじゃあ銀にしてみましょうかね。
はい、あ、そんなこともできるんですね。
はい、でこの1枚だけね、まずちょっとピンク外側に、で次に銀ですね。
銀、
はい、
花びらの上が今ピンク で
下をじゃあ銀にします。ピンクと銀のグラデーション
してですね。綺麗、こんな綺麗につくんですね。
そうですね、
メッキしたみたいにこう金属がペタッと塗られたみたいな感じですよ。まずちょっと上の方だけちょっと全部やっちゃう。
みんなヤンがやるの待って見てる。
みんな私が失敗するのを見てから参考にしようとしてるわけですね。行ってみてよろしいでしょうか。
あ、どうぞ。
これついてます。これ
ついてます。大丈夫。
結構いっぱいついちゃいましたね。
大丈夫です。はい、大丈夫です。
はあ、なんというこの桜の、わかります、これ。
わあ、中心が銀になってる。
綺麗、すげえっすね。でも実際こんな感じですもんね。
そうですよね、
桜の花びら、う
ん、この技法やっぱり日本人が考えたらしくて、このはっきりとこっちからこっち赤、こっちからこっち黒とか塗り分けはできないんですけど、
は
あ
は
あ、自然とこう境界なく自然とこう塗り分けていく、色が変わっていくような技法なんですよね。
すごいねこれ。お、完成ですか。
完成ということでお願いします。
お、おお、いい、
ね、猫っていうより虎になった。
虎っぽい、確かに
獣っぽい。
へえ、
迫力あるな。
塗りも丁寧ですよね。え、
一度やったらもうあの2回目3回目納得のいく、
そうそう、
もの作りたくなっちゃいます。
体験はやっぱり予約しないと。
あ、違います。土日はあの随時売りでやってますので、あの遊び来たりするとふらっと遊んで品物を選んでいただいてやってて。
リベンジですか。いや、我が子を連れて、
ね、僕したいっすよねこれね。
我が子の方が絶対うまかったりすると、
うん、先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でございました。
普段は何事にも熱中しないおじさん2人がですね少年のような目で、
そうですね、一生懸命やられてます。
子供さんもまあ当然夢中にはなるかと思うんですけど、はいはい、大人も夢中になりますねこれね。
なりますね。結構リピーターの方も多くて、毎週土曜日来られる方とか結構いらっしゃいますね、
うちのおじさんとかもこれはリベンジだっていうようなね、これさっき言ってましたし、これ面白いからです。ぜひ皆さんもやった方がいいですよ。ちなみに料金的な部分でいうとどれぐらい。
そうですね、メガネケースとかですと1200円からですね、額に入るタイプで1500円、これでこれからちょっとひな人形とか作ったりするんですけど、ひな人形は3000円ぐらいになりますかね。2体人形つきますので。
なるほど、はい、いいんじゃない。これからひな人形作りにね、娘さんとお母さんと2人で来るってい
う
のもね、
そうですね、
いいかもしれません、はい。いや、とにかくね、一回やったらハマりますよ、うん、あの二人がハマったんだから。スタジオのヤンさんにお返しします。ヤンキマレポート。今週のヤンキマリポート、リポートしてくれるのはこの方、十日町市観光協会川西事務所の青木さんでございます。青木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですが、十日町市の旬な情報を教えてください。
はい、十日町市大白倉集落で行われる行事の大白倉梅頭についてご案内します。
はい、
梅頭とは欅の木と藁を使って作る直径8メートル高さ約10メートルのドーム型の小屋のことで、午後5時ごろからその中に村中の人々が集まり、皆でつまり地域の祝い歌、天神林を歌い、酒を飲み交わしながら語らいます。
お
ー、そして午後8時半ごろになると、みんなで外に出て梅頭に火を放ちます。この燃え上がる炎の形で、今年の作柄を占い、1年間の無病息災と五穀豊穣を祈ります。梅頭から燃え上がる炎は20メートルにもなり、その様子は圧巻です。全国にはこれに似た行事が大白倉の他に2箇所あるそうですが、ルーツについては詳しく分かっていないそうです。
なるほど。
例年大白倉梅頭は小正月行事として1月14日に行われているのですが、今年は小雪のため2月14日の開催となります。
うん、
詳しくは十日町市観光協会川西事務所、電話番号025-768-4951までお問い合わせください。
あんま聞かないです。でもね、なんかこう鎌倉とどんどん焼きが一緒になったみたいな。
そうですね、
まあ全国的に見ても珍しいということなんですね。
そうですね、
面白い。じゃあ十日町市大白倉集落へのアクセスを教えてください。
はい、関越自動車道小千谷インターチェンジから約25分です。
はい、ということでこの時間は十日町市観光協会青木さんにリポートしてもらいました。青木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。